すみだ隆平のハマグリ御門の編、12月4日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優のすみだ隆平です。早速ですけれども、今夜のゲストを紹介しましょう。今夜のゲストは小説家の塩田武史さんでございます。
ご無沙汰します。よろしくお願いします。塩田です。
塩田さんは何ヶ月ぶりぐらいですかね。
10ヶ月ですね。
10ヶ月ぶりに塩田さんが登場ということで、はい、塩田さんの大ファンである香川照之先生も、
はい、よろしくお願いいたします。
今日は同席していただいて、はい、
一緒に聞かせ
てい
ただきます。
お願いします。
はい、メールもいただいております。森山塾さんです。いつもありがとうございます。森山塾さんね、はい、今日は12月の今日何日 ?3 日の夜収録してるんですけれども、はい、事務所でさっき仕事してたら、うん、森山塾さんから電話かかってきましたね。
電話、
法律事務所
さっきかかってきたんですね。
さっきです、はい、電話かかってきて、で僕が出たら、今度のね番組の忘年会で、うん、ちょっとサプライズでなんか墨田先生を驚かそうと思ってると、
どうし
よう、僕に言うんですよ。
影間違うとんじゃん。
一番言うとあかん人。
そうなんですよ。ほんで、なんかね、僕の妻にもなんか仕込んどいてほしいみたいなんですよね。で、奥さんに代わってもらえるかと。
バレとるからね。
ほぼバレてるんですよ。これね、いくら僕が俳優とはいえ、って驚く演技をするのは至難の技というか、だいぶ分かってるんですよ。妻もなんか一緒に僕をびっくりさせてくれるっていうのを森山塾さん計画してるということで、はいはい、で結局妻がなんか仕事をしてて出れなかったんで、うん、また明日改めて電話するということです
ごいですね。逆にだから森山塾さんが何もせんかったらびっくりしますよね。
これでそっちの方
がね、そっちのサプライズ
かもしれないですね。結局何も
せんのかいと、
すかしまくってくると。もうね、翻弄されてますよ塾さんには。その塾さんからメールいただきました。墨田先生、香川照江先生。そうや、ほんでまたね、はい、香川照江先生ね、もうツイッターで塾さんとなんかね、もうええやんということで、なんかいさかい、いさかいっていうこと
で、ね、揉めてるんです
か。揉めてるわけじゃないんですけど、
意識がずれ
てますからね。そのね、森山塾さんが毎日新聞のツイッターの記事を引用してつぶやいてらっしゃったんですよ。それはどんな記事かと言いますと、毎日新聞で弁護士で、はい、愛知県でしたっけ、はいはい、その弁護士二人組、若い人ですわ、うん、なんか M1 の予選に出たと、はいはい、っていうことで、それが記事になってたんですよ。で、それを、森山塾さんが引用して、うん、で、ハマグリボーイズも出たらいいのになーって、
なるほど。
つぶやいてあったんですよ、別にいいじゃないですか。そう、塾さんの意見や、
は
い、
うんうんうん、
そうに対してまたこのね、照江先生をいちいちリプライを、はい、送るんですよ、
は
い。僕はそれはいいと思いません、みたいな。
ちょっとね、自分の価値観出ちゃった。
価値観ね。
いや、別にいいんだよ。どっちもいいんだけど、僕は違うよっていう。
僕はそういうのは違うと思います。はい、弁護士という下駄を履かせてもらうのは、その、ストロングスタイルじゃないと思います、みたいな。いや、もうそんな。
めんどくさい。ちょっとね、飲んでましたんでね。
そんなん、ええやん。別にその人らも、決勝出ようとか思ってないんでしょ。
うん、わかるけどね、
うん。ちょっと出てみようかいうノリで出てはるんでしょ、うん、きっと。うん、
でもなんかだいぶ前、ちょっと前の放送で、はい、墨田さんがなんかこう、はい、意見言った時に真面目すぎるでみたいな感じで、はい、照江先生突っ込んでませんでしたっけ。
いや、まあまあ、なんか、そういう回もありました。
そういう回もありましたよね。あります
うん、うん。ちょっと、金銭に触れたよね。
もう、ツイッター警察としてね、取り締まりが厳しいんですよ。
新しくないですよ、前もありますよ、みたいなこと
です。だからそうなんですよ。そういう弁護士でもいろいろやってらっしゃるんですね、みたいな。ほんで、このラジオを聞いて、いろんな弁護士がいるな、身近に感じました。と思ってたら、そういうラジオ出てない弁護士でもそういうことしてる方いらっしゃるんですね、みたいなこと書いたら、それに対してまた厳しいね。
そのピュアなね。
森山塾さんの。
分かり合えると思ってるから絶対ね、どっかでは。
森山塾さんとコンビ組んだと思う。
いやもうちょっとね、心配が。僕の真意分からない。
いやー、そっか。
すいません、ちょっと本気になっちゃって。
はい。メールに戻りましょうか。はい、そして、スペシャルゲスト、小説家の塩田武史さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
NHK の BS で絶賛放送中の歪んだ波紋、はい、楽しく拝見しております。
ありがとうございます。
素朴な質問です。沢村雅彦役の松田龍平さん、はい、グッドワイフで俳優デビューされた墨田先生とは一文字違いの俳優さんです。
ああ、そうですね。はい。
個人的に何か親近感が湧いております。そして2020年大泉洋さん主演の映画騙し絵の牙の公開も今からめっちゃ楽しみにしております。
嬉しいです。
今度はまだね、もしね、森山塾さんがつぶやいたら、照江先生は、なんや、罪の声については言及せへんのか、みたいな。厳しい。
ちゃんと勉強してくださいよ、
みたいな。厳しいな
ぁ。ツイートをね。
そうそうそう。本当の仕事担当いるのか、みたいなことを言うてしまいますから。
めんどくせえ。なんでそうマウントを取ろうとするんですか。
もうすごいんですよ。ほんまに、リスナーが、まあ、いろんな意見言うじゃないですか。はいはい、それが、その自分の、思ってるのと違う、はい、こう思ってほしいっていうのと違ったら、いちいちね、はい、その、
はい、言論統制を。
言論統制を、
ね。弁護士ですよね。
表現の自由を認めない。
認めない。制約する弁護士ですから。取り締まってますから。
すいません。はい。いや、まず話題の方
に。いや、そうですよ。この歪んだ波紋が。は
い
はい、
いやー、もう、
えらいことになってますよ。うん、面白い、ね。
これ本当に、まあ面白くて。
面白い。
原作者が。
うん、あのね、これ、もともと、この、歪んだ波紋って僕の最新作なんですけど、はい、もともと同じバンジョーのアルファっていうのを、この前、この番組出演させていただいたときに、バンジョーのアルファの、
ね。そうですね。ドラマ化された時でしたよね。
はい、にお話しさせていただいたんですけど、そのバンジョーのアルファと同じプロデューサーなんですよ。
はいはい、はい。
NHK の。この歪んだ波紋っていうのは、うん、で、きっかけは、万丈のアルファが放送前に直前に、はい、NHK って試写会をするんですよ。第1回の記者を集めて、
あ、はいはい、
で記者会の後に記者会見があるんです、はい、でそれが終わった時にプロデューサーがちょっと声かけられて、翔さんちょっと時間ありますかって、でありますよって言って、お話してたら、実はその歪んだ波紋っていうのを、はい、ちょっと映像化したいと思ってるというふうに言われたんですね。はい、で、バンジョーのアルファがデビュー作で、歪んだ波紋が最新作なんで、はい、もうえらい間飛んだなと思って最初、その、
2010年ですよね、デビュー作。
で、11年か。正確に言うと11年1月デビューなんで、11年で、で、18年に出したやつで、はい、後の、まあ、7年ぐらいの作品が全部抜けてるんですけど、まあ、とりあえず最新作でいきなりって言われて、うん、で、これで、まあ、最初、その、まあ、短編集なんで、この、歪んだ波紋っていうのが。
ね、連作っていうんですかね。
はい。連作短編集。うん、まあ、話は繋がってるんですけど、うん、言ってもそういう一つ一つの話が独立してるというものなので、それを連続8回でやりますって言われたんですよ。万丈のアルファが連続4回。倍の長さで、はい。しかも5編しかない短編集を8回でやるって言われたんで、ちょっと無理じゃないかと思ったんですよね。
あ、最初は。
ね、で、もう、いや、相当難しいと思いますって言って、うん、内容もこれ難しいですし、みたいな話をしてて、いや、でもぜひやってみたいっていうことで、そこでまあ話し合ったら、すごい、まあ、お互い盛り上がったんですよね。で、その、創作物語を作るとは、みたいなことをずっと話してて、えらい盛り上がって、まあ、バンジョナルもすごいドラマにしてもらったから、いけるかもしれんと思って、じゃあお任せしますって言って、してもらったんですけど、うん、まあ、それからですね、脚本家の向井康介さん。
はい。
この方がやっぱすごい才能のある方で、うん、最初の顔合わせの時に、はい、相当難しいと思いますって言って、で、僕、ジャーナリズムの専門書を何冊か持ってきてて、そのうちの一冊を、お渡しして、はい、で、僕、その全部アンダーラインを引いて、付箋貼ってるんですね。で、それを、こう、ちょっと話したりして、で、これはこういう感じで、語法についてはこうです、みたいなことを説明してて、うん、ああ、じゃあ分かりました、って言って、そこからもう再取材を、プロデューサーと向井さんが、めちゃめちゃ分厚い再取材を始めたんですよ。あらゆるところに行って、
はいはいはい、
僕の、神戸新聞、元いた神戸新聞にももちろん行ってますし。
そうなんですか。
はい。そうなんです。もう、いろんなところに行って、僕より取材して、そのうちの一人が、この、墨田さんのお友達の坂上さんなんです。
講談社の。
その坂上さんが、かなりいいアドバイスをされたらしくて。
何も言ってなかったですよ、この間、M1 の準々決勝見に行った時。
言ってなかったですか。
でも、その時も熱心にノート取ってましたわ。そのね、4分の漫才に、勝手にタイトルつけてね。ミルクボーイ、モナカとか。 やってましたよ。
演者やな。あ、もうなんか。
あの、なんかネタのね、自分で要約してタイトルをつけ て, て、
はい。そのね、密度の濃さっていうんですかね、はい、それがもう響いたらしくて、まあ、会うたんびに面白いことを教えてくれると、坂上さんが。だから、坂上さんがもう、会いすぎて時間なくなるじゃないですか、はいはい、坂上さんも忙しいから。うん、でも、その、会社の講談社の前の、なんかその、ファーストフード店で待ってるから、みたいな感じで会ってたらしいんですよ、最後。それでもう、それでも教えてほしい、坂上さんに教えてほしいっていう感じで。
やっぱ NHK はやっぱすごいですね。
いや、取材、
うん、そこまでやるんですね。
やっぱね、取り組みが厚いよね。
やっぱ NHK ぶっ壊しちゃダメですね。
ダメですね。
ほんまに。
本当に。
正直としては
受信料で、やっぱりそういう分厚い取材もできるわけですもんね。
壊れないですね。多分、なかなかすごい。
いや、僕でもね、ほんまに、普段ね、あんまりドラマ見てないんで、ドラマ面白いとか面白くないとかって言える立場じゃないんですけど、その、まあ、塩田さん原作っていうことで、見てたら、もうね、あの、まあ、役者陣が豪華なんですけど、その演技合戦が。
はいはいはい。
いや、ほんではね、この松田龍平さんってね、うん、そうですね、大したもんですわ。
すごい。
いや、僕が言って言うのは、
まあ、一文字違い、
ね。これ一文字違いですけど、これは、その NHK のプロデューサー的に、最初は、隅田龍平に発注しようとしたのが、なんか間違えて、みたいな。
誤報みたいな。
あ、そう、もちろん、もちろん。最初は隅田さんですよ。だから。最初は、隅田龍平って進んでたんですよ。行くはずだったんですよ。でも、最終的に何らかの手違いがあって、っていう。
あのパターンや、その昔ね、あの、福岡県の中学で、あの、講演会に数学者の秋山仁先生を呼ぼうと思って、でっかい夢さえあればなんとかなるさっていうタイトルだったと僕は記憶してます。で、それで、その、講演会の代理店頼んだら、何の因果か、当時ソフトバンクス、ソフトバンクホークスにいた、あの、秋山浩二選手がやってきたっていう。
で、もはや古典と。
で、もうね、その壇上には、ようこそ秋山仁先生って書いてある。そこに
やって。
いや、もう全部書いてあるんですよ。はい、その、講演会、中学校で、はいはいはい。準備は全部秋山仁先生、数学者のあの人が来るという体で準備してたら。
は
ぁ、申し訳ございません。あの、講演してもらえませんかって言われて、秋山浩二大したもんですよ。私でよかったらって。
かっこ
謙遜してね。
それと同じことが、NHK の、渋谷の、
柴田さんまで言い出したらおかしくなっちゃう。
怒られる
人が言うのはいい
です。私でよかったらっていう。
松田龍平さんが、私でよかったらって。
でもね、まあ、僕の代役やから言うわけじゃないですけど、そのね、松田龍平さんの、あの、存在感を消す、演技というか、その、役の中で、あの人に、松山健一さんに、あいつは学生時代ぬぼーっとしててって言われるんですけど、確かにそのぬぼーっとしてるとこあるんですよね。で、あんだけかっこいい人が、ぬぼーっとできるっていう演技で。
すごいな。
すごいですよね。もう、やっぱりその、だからこそ、あの、松田龍平さんが、感情を出した時にハッてするんですよ、
ね。そうなんですよ。そうだね、その強弱が、
やっぱ演技力や、ね、
演技力が。
素、じゃないや
ね、もう。もうでも本当に、松山健一さんなんて、めちゃめちゃかっこいいですからね。
めちゃめちゃかっこいいよ。
かっこいいでしょ、
久しぶりに。あんなかっこよかったかと思って。
それがね、この前、その、ウガンダ波紋の打ち上げがあったんですよ。
はい、え、呼ばれてない。
そうですよね。ちょっと僕も確認したんですけど、プロデューサーには。はい。ちょっと隅田さん呼ばなくていいですかっていう。
ごめんなさい。もう、これ以上話の星折らない。星折らないです。星折らない。はい。
いいですかって。
はい、行きました。
いいですか、
打ち上げました。
本当の話、
はい。はい。で、大体ね、僕、その、最近その、映像化でいろんな、
そうですね。
俳優さんにご挨拶させていただいて。
罪の声も、ね。
まあ、バンジョー、騙し絵と。で、まあ、大体その、まあ、プライベートというか、普通にお酒を飲むとかっていう機会もあるんですけど、はい、その時の俳優さんの格好って、ほぼ例外なくめっちゃカジュアルなんですよ。
はいはいはい、
結構ダボっとした、はいはいはい、本当にカジュアルな格好で、無造作で着はるんですよ、基本的に。で、松山健一さんもそうだったんですよ、その打ち上げの時ね。
無造作に。
無造作で、ニット帽なんかかぶったりして。はいはい、で、もう本当にセーターダボっとしたやつ着て、でも松山さん、じゃあ一人ずつその関係者スピーチしていくんですけど、はい、松山さんお願いしますって言って、あ、はいって言って、ニット帽をパッと取ったら寝癖がついてるんですけど、その寝癖をクシャクシャクシャって直して、立ったらもうかっこいいんですよ。 なんかこう、カジュアルな服、寝癖ついた髪って言ったら、はいはいはい、もう僕らやったら、もう死ぬじゃないですか。何ですか
終わりですよ。
もう終わりじゃないですか。
塩田さんは終わり
ですよ。いやいやいや、もう、キツじゃないですか。
テレセンスがもう終わって
る。見るに耐えんのよ、ね、ほんまに。
それが、もうパッて、帰って、はい、でかっこいいんですよ、うん、その無造作な感じが、
自然なところが、
地のかっこよさがね、
地のかっこよさが引き出すんです、もうそれがもう松田龍平さんもそうで、うん、めちゃめちゃかっこいいんですよね。
でああいう、まあ、まあ世代的に我々と同じぐらいの、まあ、役者、はい、ちょっと下ぐらいですかね、松田龍平さんも、うんうんうん、松山ケンイチさんも、はい、そういう役者とともに、そのベテランの、はい、長塚京三さんとかの演技がね、
いやーすごいですよね。
ちょっとすごい領域に達してますよ。僕が言うのもなんですけど、長塚さん、ほんまに、
いやもう本当長塚さんはもう最初第1回でしたかね、このゆがんだ刃物、はい、パッと一世尾形さんと、うん、パッと会って、一世尾形さんに声かけられた時に、やーって言うんですよ。
はいはい、ありました
。やーっていう一言をさらっと言って様になるっていうのは、もう長塚さんぐらいしかいないんじゃないかなって思う。普通の人はやーって言わないじゃないですか。そのやーって言った時に、もう愛賀さんっていうそのキャラクターに完全にハマってるっていうの
すごい。元新聞記者で、でほんまに新聞記者の OB に、なりきってるし、見えるし、
もう、お会いしたんですけど、まず背が高い。ま
あ、そうですか。
長塚京三さんも背が高い。で、もう、スラッとされてて、はい、もう本当にダンディーで、で、その打ち上げの時のスピーチも、なんか、ぽっとこう、センターマイクの前に立っただけでもかっこいいんですよ。はい、あ、長塚京三がいるみたいな感じで、それでもスピーチも、最近ネットを見てると、長塚京三死亡説というのが出てると。
あ、そういうとこ入ってるんですか、
はい、僕は元気です。これはフェイクニュースですってドカーンって受けるっていう。こういうのも、わ、すごいかっこいいと思って
最小の言葉でね。これね、素晴らしい。
めちゃめちゃもうそのドラマのテーマに即したユーモアを出しみたいな。いやー、すごいかっこいいですね、長塚さんは。
だから長塚京三さんと、その一世尾形さんと、はい、角野卓造さんが、はい、まあ、同期の3人組ですか、はい。で、こう、サンバガラスと呼ばれている大日新聞の、この人らの演技合戦とか見てると、
いやすげえなって。一世さんって、もうちょっと最近神がかってるんですよね。NHK の未解決事件の、はいはい、シリーズの7番目でしたかね。まあ、ある犯罪者の役を演じたんですけど、はい、びっくりしましたよ。もう鳥肌立つんですよ。その、なんていうんですかね。善悪の判断がつかない領域っていうんですかね。うわ、すごいと思って鳥肌が立って、その一世さんが今度誤報を出した記者をやってくれるっていうので、はいはい、もうこの第4回の木村緑子さんとのやりとりがものすごかったですね。
ああ、すごかったですね。まだ見てないからね。
まだ見てないんで、
3話までしか
見てない。ああ、もう、それもいいですよ。
言わんといて
ね。はい。
するんですよね。
もう、本当に、だからプロデューサーと話してたら、はい、もうやっぱりちょっと予算オーバーみたいで。
だって、で、他にもね、その、まあ、松田龍平さんの先輩の新聞記者役で、はい、筒井道隆さんがまたいいんですよ。
渋い
役者さんになりはりましたな。
これもまた打ち上げでお会いしたんですけど。
会いましたか。
パッと僕の顔を見た瞬間に、ブ、はい、ーっとこっちまで走ってこられたんですよ。で、当然僕はもう僕のところに来てるとは思わないので、誰か他の知り合いがおられると思ったんですよ。
はいはい。
でもパッと立って、ついですって言って、そこからお話をすごい勢いで、今その社会に対して感じてることで、どういうふうに役作りしたかっていうのを、ふわーってお話しされるんですよ。僕はこうやと思ってるんで、今回こうしたんです、みたいなんで。うわ、すごい役者やと思って、もうなんかこう、嬉しくて嬉しくて、僕もなんでこれを書いたかみたいなんで、ものすごい熱く語って、その、最初の初対面の何にもお酒とか入ってない状態で、そういう感じなんですよ。もう、そのなんか嬉しくて、三村さんもそうです。
三村さんですよ。三村さんが松田龍平さんの、まあ、奥さんの役で、昔ね、ビギナーって言って、司法修習生のドラマでね、ドラマ、デビュー。
デビューかな、
はい、ね、主人公で。
もう、彼女も読書家で、本も出されてるんですけど。
なんか見ました、NHK の番組で。
で、この歪んだ波紋のキャストのスタッフに言えることは、 原作をほぼ全員が読んでるという。
読み込んでる。
はい。この稽古なんですよ。結構読まれない、あの、方も多いんですけど、キャストの方は。でももう今回はすごい読み込んではる人が多くて、もう三村さんもそうで、もうその、原作についての思いっていうのを語っていただいたりとかして。すごい現場だなっていう。
それはもう原作者冥利につきますよね。
やっぱりその、僕は活字の物語が一番深いところまでいけるというふうに思ってるんで小説化をしてるんですけど、はいはいはい、正直その悔しさを覚えるほどの、
ドラマに。
要するにその、まあ、原作は一編一編独立して最後につながるという構成なんですけど、はい、今回はもう、いわゆるそのアメリカなんかのドラマで流行ってる、結構その主人公を一人に定めないで、それぞれの人間ドラマを同時並行で進めていって絡みつくっていくっていうやり方があって、それを意識して作ってるんですよね、今回は。それが見事にハマってて、それぞれの回にそれぞれの主人公がいて、で、それは、あの、誤報っていうか、虚報っていう一つの軸に絡みついていくっていう。これは僕が原作でやりたかったことっていうのを、さらに別の形で具現化してるんですよ。いかに脚本家とプロデューサーがちゃんと読み込んで原作を、うん、で再取材をきっちりして構成し直してるかってことなんですよね、うん、もうこれは本当に嬉しいですね。
それをね、あの豪華キャストが、
はい、
筒井道隆さんなんて、それこそね、あのアスナロ白書とか、うん、僕ら、
はい、青春時代に、
加計くんでしたっけ、
そうですね、
主人公で、はい、その人が、はい、ね、自分のドラマで重要な役割を。
すごい嬉しいですよね。もう信じられないですね。
やっぱ役者の人って熱いんですね。
う
ん、
ああ、そうやろな。
そうですね。やっぱ役作りがすごいですね。小芝風花さんなんて、もう若いし、22歳ぐらいなんですけど、ものすごいしっかりしてはって、今回あの対談もさせてもらったんですけど、はい、その特別番組の。もう、まあ、とにかくいい人なんですよ。まず愛想が良くて、もう気遣いができる方で、で、それぞれコメディやったらコメディで、完璧に役に入り込む人で、はい、まあ、22歳ですけども、これからが本当に楽しみな女優さんで、まあ、話してたらもう、うまいこと対談でも話をこう、こう、なんていうんですかね、指揮していくというか、僕の方、40のおっさんをうまくこう、指揮するんですよね。すごいなぁと思って。
いや、このラジオでも言いましたけど、一回ね、僕京都で、その、南座で、七之助さんとかが、やってらっしゃった、歌舞伎の時かな、に、その、まあ、打ち上げかなんかで、僕がご飯食べて同じお店に来られた時あったんですけど、で、もう全く面識もないから、だからそれこそ香川照之さんも来られた時とかに、ずーっと、僕聞いてないですよ。聞いてないですけど、明らかにその演技論をね、ずーっと戦わせてらっしゃるんですよ。男性ばっかり、役者の人ばっかりで来られて、荒川よしよし。
よしよしさん
とかも来られてましたわ。みんなでずーっと熱く、喋ってはって。
なんかそういうの、小栗旬さんも熱いですよね。
小栗旬さんは次の声の映画
で。そうですね。演技論をその同世代の若手と語るっていうのは結構有名なんですけど、小栗さんもすごいですね。
だからね、今回、逮捕されちゃいましたけど、沢尻エリカさんもすごい芝居について、そういういろいろ語ったり考えたりする方やったらしいですよね。
結構やっぱり役者さんって本当に役に入り込むために、あらゆるものを吸収しようとされるんで、しかもその、どんどんスケジュールが入っていってるんで、短期間でこの役に入って抜けないとダメなんですよね。
だから僕もグッドワイフの時そうでしたわ。
特に難しい役どころですもんね。
だって名前もないんですよ。面接官2位ですからね。
3秒ぐらいで全部表現しないといけないっていう。
そうなんですよ。すべてをね。面接官には。
こんな話だとよう言えた
それまでどんな人生を歩んできたか、自分でもね、履歴書を書いて、面接官が。
あ、ほんま、あ、すごい。
そういうね。
その役からまだ抜けきれてないですもんね。
まだ抜け
ずっと言ってるから。
しゃぶって、しゃぶって。
さっき言ってた長塚京三さんと僕関係ないこともないんですよ。というのも長塚京三さんの息子の長塚刑事さんですか、の、奥さんが、
時
は高子さん。
なるほど、なるほど。
まあ、私と、演技合戦を、うん。
あ、なるほど。それ事実上関係ないです
よね。でもね、
ついに刺したい。
そのね、
そろそろ言っとかなかな。
前回ね、塩田さんお越しいただいた時に、その映画ですよ。はい、映画、罪の声と、うんうん、あ、騙し絵の牙が映画化するっていうのまだ、解禁前で。
解禁前でしたよね。
で、それを知らずに私は、はい、そのね、原作がそういう超豪華キャストで映画化される塩田さんを前に、俳優デビューするということをずっと言い続けてね。
はい。
後から恥ずかしかった。言うもんやないなっていう。だって、小栗旬と星野源で、罪の声映画化ですよ。ほんで、はい、騙し絵の牙は大泉洋さんも当て書きしたもんですから、はい、当然そうですけども、はい、で、佐藤浩市さんに、さん
はい、
松岡茉優さんでしょ、
はい、
その前でですよ、はい、ずっと、
はい、
ね。
もう、それ僕もちろん全部知った上で聞いてました。
もうやめてくれと。
でね、ほんまに。だから人生ってそういうことありますよね。だからさっき言ってたね、はい、その、僕がご飯食べてた店に後から、はい、その、七之助さんが、はいはい、中村七之助来られた時もね、うん、あの時もびっくりしたのが、その、先に僕らね、何人かでご飯食べてたんですよ。はいはい、そしたらその店の、うん、まあ、お母さんが、うん、9時から、一之助さん来はるわって、僕に、ね、聞こえたんですよ、はいはい。で、僕はあの、吉本新喜劇の島田一之助さんが9時から来るっていう、心構えでね。
全然ま
ダメよ、ダメよ、ダメなのよ。来るんやーも出て。
全然フォルムが違う。
そうそう。一之助さん来る。ああ、祇園か月近いから。
うん、あまあまあ、そうそう。なんかだから、う
ん、夜までなんか稽古かなんかあって、うんうん、誰か新喜劇で怒られんのかな、みたいな。はい、一之助さんは僕知ってたかなとか、挨拶したことあったかなとかって、考えてた時の、あの、驚き。この肩透かしの逆って何て言うんですか逆。一之助さんで油断してた時にガラッて開けて、七之助さんが入ってきた時。
サプライズというか、なんていうか。
もう僕の心がダメよ、ダメよ、ダメなのよって。
うまいこと。
それでは行きましょう。隅田隆平のハマグリ御門の編。改めまして、こんばんは。私が弁護士で俳優の、もう言うの恥ずかしいわ。言うの恥ずかしいわ。そんだけね、俳優同士の打ち上げに参加したって言うてるね、塩田さんに。
レベルがちゃうから、ね。
レベルがちゃうで。
いやいやいや。でも言ってるから。
でも言います。でも言い続けます。僕最近ね、もうこのね、もみあげとかが白くなってきて。
ああ、そうですね。
白くなってきて、
ね。白くなってきて、うんうん。この間ね、うちの妻が僕の顔まじまじと見て、うん、北王子金也みたいな。
奥さんもちょっと大丈夫かほんまに。
家族は最低甘いで。
まあでも華麗なる一族ではありますからね。
うちのね、妻の。
そうですよね。
父親も映画監督やったりとかして。はいはいはい、ほんまに。でも自分ではちょっとジョージ・クルーニーっぽいかなみたいな。
確かに。
和製。
あかんで、ほんまに。
どこまでも言いますよね。反省していると口にしながら、どこまでも拡大していく。
すごいわ。
で今日もね、そう、塩田さんに、はい、映画の話であったりとか、はい、ドラマの話、はい、まだまだたっぷり伺おうと思います。
よろしくお願いします。
京都 B 級裁判所。京都 B 級裁判所。このコーナーは新聞の三面記事を、まあ、真相を邪推していこうかなというコーナーで、はい、元新聞記者である。
はい、
神戸新聞にいらっしゃった塩田さんにも参加して、いろいろお話を聞きたいんですが、はい、せっかくね、うん、お越しいただいてるのに、ねえ、だからその、特に今週は、なんじゃそらっていう事件が多かったですんで、もうちょっとね。
いやいや、塩田さんの切り口でパッと言ってもらうけどもね。ね、あんた
と。そうですか。例えばですね、こちらは、これ京都新聞の記事ですかね。はい、見出しを見ますと、はい、58歳、デリヘル女性に払った代金強奪。20歳の大学生を強盗致傷容疑で逮捕、
うん。
こういうニュースがございまして、滋賀県警草津署は11月28日、強盗致傷の疑いで大学生の男20歳を逮捕した。逮捕容疑は10月5日午後5時から6時半ごろ、栗東市内のホテルで、デリバリーヘルスで派遣された女性58歳に自身が支払ったサービス料2万円を奪い、被害に気づいて廊下まで追いかけてきた女性を突き飛ばし、腕や膝に軽傷を負わせた疑い。
はぁ、いろいろ。
ということで。
結構年齢に開きがあるんですね。
そうですね。加害者と被害者の女性に。でね、これ、強盗致傷って言って、うん、だから強盗致傷は無期懲役刑も含むんで、裁判員裁判の対象事件にも。 なるんですけれども、もし起訴されたらね。うん、だから、まず2万円を取ったのはどうなんですかね。その後に被害に気づいたということは、2万円を奪った時点では窃盗だったんだけれども、その後、追いついて、まあ、被害回復しようとする人に暴行を加えてっていうことなんで、いわゆる事後強盗っていう、窃盗が、その返還を防ぐために暴行脅迫を加えてっていう、う
ん、ちょっと罪は軽くなるんですか。
いや、強盗と一緒です。
一緒なんですか。
最初から暴行脅迫を加えて財物を奪う場合と、窃盗がそのさっき言ったみたいに、返還を免れるために殴ったりとか、逃げるために殴って怪我させてとかっていう場合とは、ここは事後強盗って言うんですけど、同じなんですけど。
同じなんです。
これはまあね、
いや、これ何があったのかってことですよね。その、まあ、強盗ってことはもう、その、女の人の、その、デリヘル女性の、はい、所有になったわけですよね。
2万。1回だから料金として
納めたんで。払で、はい、そうなんですよ。だからこれは、最初からそもそも、うん、もしかしてね、その、まあ、派遣された女性に、何らかの不満を持ったとしたら、サービスを受けなければ何の犯罪にもならなくて、もしかしたら場合によってはね、なんか、それで、何ですか、キャンセル料とか、アセスとかもあるのかな、わかんないですけど、それは、民事上それを払わないといけなかったかもしれないけど、そこで心を鬼にして、心を強く持って、そういうふうに断っておけばよかったんですけど。
何が不満だったのかっていうのが、
触りにくい、ね、ちょっとニュースになりますね。
なんかこう、なんとなく、なんかこう、想像してみるんですけど、何が、
これだからね、どういうふうに弁護するんですかね。これまあ、もし示談とかできたら、そもそも起訴されないっていうことになるかと思うんですが、はいはい、起訴された場合に、まあ、情状を弁護していくわけですよね。その時にどういうことを弁護士が言うのかと。ま
あ
ま
あ、書いては消し、書いては消し。
あ、そうですよ。情状の仕方によっては、かえって被害者を傷つける。
そっか。
その、加害者の心情に沿った情状弁護をしようとすればするほど、かえって、
っていうか、めちゃめちゃ文章上手くなるんじゃないですか。
そうですね。閣下総用の、こう、上場弁護士だ
った。確信
を言えないと思うんですけど。
もう、逃げてるわけですもんね。部屋からはいなくなっているってことですね。
先に出たわけやな、この男性の方が。
ああ、そうですね。
先に出るんですね。
そんなことがあるのかな。
あ、だからそれは、だからこそ気づいたんじゃないですか。先に出
たのに。
あれ、なんでなんでって言って、お金持って行ってんや。私一旦払って、どっかに置いてたりしたんじゃないですか。で、その財布の中から盗んだか分かんないですけど。
ちょっと待ってって言ったところに返り討ちにしたわけやな。
おそらく。まあ、このね、大学生が、この余罪があるかですね。同じような手口を。してるかっていうのが、なんか手慣れた感ないですか。なんかちょっとした隙を見つけて、
はいはいはい、
で結局そのただでっていう感じにしようとしていて、うんうん、なんかこのなんて言ったらいいんですかね、そのまあこの結構こう隙の多いみたいな。
うん。あ、そうか、そうか。
まあ、結構ね、この女性もお年召してますし。
そうですよね。
うん。
まあ、総力で勝てるとかね。
ちょっと逃げ切れるみたいなのもあったかもしれないですよね。
これだから、思ってたんと違ったんですかね。
まあまあまあ。それがなんとなくピンとな。
そっか。で、惜しくなったんですかね。惜しく
な
った、
なんか。
だから、そこはやっぱ心を強く持ってね。だから、ね、こういうお店だと、まあ、こういうこといろいろあるとは思うんですけど、パネルマジック、パネマジとかね。
写真撮っちゃう
とか。ちゃうとかっていう話がね、聞いたりしますけれども、ただね、だからほんまやったら、ブラマヨのね、吉田さんとかが、まだ芸人になる前ですかね、若い時に、その、内田裕也さんとそっくりの、まあ、老婆と関係を持って、その後に自分は頑張らなあかんって思って、芸人になったっていう話があるんですよ。だからそういう頑張り方もあるのに。
新しい引き出し持ってるね。
そういう頑張り方、
そんなとこに行くんですね、この話。
いや、僕、今思い出したんですけど。
そっか、彼は頑張らなあかんかった
ですね。いや、そうなんですよ。
これを糧にね。
これを糧に。何してんねや、俺、二十歳やのに、っていう。
やっぱり二十歳やのに。そんなよと思うね。二十歳の大学生がそんな2万円もかかるようなこと。
まあまあね。
ね、うん、内田裕也から頑張れたかもしれないし、それは。ちょっとシェケラベイベーせなあかんって思ったかもしれないし。
こういう記事って、 っていうのは、はい、多分ね、私、京都新聞でしか読んでないと思うんですが、はい、それは別にこの記事を抜かれたからといって、はい、その他の新聞社の記者を怒られるってことはないですよね、別に。
歪んだ波紋でね、はい、出てくるんですけど、地方紙に抜かれても怒られないんだっていうのがあるんですよ。
ちょうど、
そうですね。
僕実際言われたことなんですけど、その、記者の1年生の時に、はい、まあ、ある大手のところから、僕は結構、その、警察回りの時に、まあ、何本か抜いたんですね。はい。でも、
この記事の後抜いたって言うと、なんかいろいろ分かりにくくなるものがある
んですけど、要するに他のとこ上回って、1個だけだ、3個ぐらいだ、はい、
抜いたんです、はい、でそれで、なかなか追っかけって言って、はい、他社が追っかけてきてくれたら、まあ、価値のある記事みたいなのがあるんですよね。はい、でも、追っかけてくれないことが多くて、はいはい、で、お酒ね、その飲んでるときに、その他社の同期と、あれ追っかけてくれへんかったな、っていう話をしてたときに、その、いや、悪いって言って。神戸に抜かれても怒られないんだって言われた時に、もうちょっと泣きそうになって。
それは、まあ、その、うん、全国紙の人が言ったんですか？
そうです。
でも、それを、うん、そのね、十何年、二、う、十、ん、何年経って、うんはい、ドラマにして、はい、そのセリフをそのままやってるのを、はい、もしその時の、見てるかな、はい、その人、うん。
見てるけど覚えてないでしょ、
覚えてないですかね。ねだからそういうやり方が一番大事なのよ。その若い時に傷つけられたりとかした時の。
別の形で表現する
っていう。そう、別の形で表現するっていうのが大事だから。
そうや、今繋がりました。そうなんですよ。経験なんよ。
だからここで逃げるんじゃなくて、別の形で表現できたかもしれないですね、彼もね。
いやと思うんですよ、うん、きっと。
潮田さん、創作にそれを使って、生かして、
うんね。いや、今ね、そういうふうにおっしゃってますけど、うん、その時の、はい、多分、潮田さんの感情を、鑑、うん、みると、うん、ね
もうそれを、いつか書こうと思って、はい、歪んだ波紋の時に、はいここでしか書けんと思って入れたんですよ、そのエピソード。それまでずっと貯めてて、うん、っていうようなのをずっとこう引き出しを、ずっと引き出しの奥に入れてるのを、まぁ、ちょっとずつ出してるみたいな感じなんですよね。
ほんま、歪んだ波紋もそうですけど、新聞記者じゃないと書けないっていうのは、全部生きてきてますもんね、正直。
そうなんです
ね。回収してるもんね。うん、
だから本当に、最終学歴みたいなもんなんですよ、神戸新聞が。はいはいはい、僕にしたら小説家になるために新聞記者になってるので、うん、もう、そこの10年間、記者生活の10年間で勉強させてもらったことっていうのは本当に大きくて、うんで地方紙だからこそ、いろんな担当ができたんですよ。小回りが効くので、まあ普通全国紙だったら、まあ地方支局に、まあ何個か行ってみたいな、それで本社に帰ってきてみたいなのがあるんですけど、うちは、小回りが、うちで神戸新聞は小回りが効いたので、結構その希望したら行かせてもらえるっていうところがあったので、いろんな記者クラブに所属できて、そこで一つ一つ全く違う取材をしていって、全部メモをしていくっていうのが、で、そのノートが全部今家にあるっていう。
すごいな
形なんですよ。
すごいですね。
ためが効いてますわ。
いや、ほんま、人生ってそういうもんですわ。うん、
いやでも B 級、この B 級事件がうまくいってよかったですね。なんか、うまくまとまって。
いや
僕その、どう、まとまらなかったらどうしようと思ってたんですけど。
潮田さん、それは僕の腕やね。
もっぱら潮田さんのエピソードが良かっただけ。
でもやっぱり吉田さんかな内田裕也さんかな
まあまあうまさがねこんな
ねあとですね、またねこれ、地方紙ですよこれも、はい長崎新聞社
長崎新聞渋いですね
の記事なんですけれども、はい、これは何て読むのかな、うん、長崎県北松笹町っていうんですかね、はい、東西南北の北に松竹梅の松に、はい、佐々木さんとかの笹ですよ町の副議長69歳が、うん列車内の吊り革で懸垂をするなどして、乗り合わせた町民からマナーが悪いと、この町議会事務局に苦情が寄せられていたことが2日分かった。関係者などによると、副議長は11月5日朝、議員研修を受けるために松浦鉄道笹駅から佐世保駅に向かう列車内で吊り革にぶら下がり、複数回懸垂をしたという。この町議会事務局によると、5日午後、目撃した町民から、議員の態度について、一般的にそういうことをしていいのか、といった趣旨の電話があったという。 議会事務局は6日朝に議長に報告。議長は研修最終日の7日、全議員に対して行動を慎むようにと注意を促した。副議長によると、苦情を伝えてきた町民の家族に8日、議長と共に謝罪の意を伝えたという。
すごいことになった。
副議長は、研修を頑張らんば、あ、これもう方言でしょうね。
方言ですね。
頑張らんばと思って気分が高揚してしまった。反省していると話していると。
なるほど。
え、何やに？ザザ町。サザ町。
後ろ
あ、ごめんなさい。サザ町らしいです。
サザ町。
長崎県北松サザ町。はい。で起こった、長崎新聞社が報じてるんですが、
いや
これも、うん抜かれても何も言われない。
まあ言わない。まあ追いかけないでしょうね。まあ、
これはでも追いかけてほしいわ。
いいストーリーやったね。でも
九州男児の心意気というか、
そうですよ、
ね。頑張らんばと思って。
研修を頑張らんば
やってるわけですから。
そうです。
うん。ただねちょっとでこのね、はい、記事はちょっと気になって、あの佐々町のことちょっとだけ調べたんですけど、
はい、僕はその辺がやっぱり。
はい。
引っかかった。
新聞記者ですよ、元。
佐々、はい、町には皿山公園っていうのがあるらしくて。
はいはい。
どうやらそこでアスレチックができるらしいんですよ。
なるほど。
副議長はここで発揮すべきやった。皿山公園で。
本来ならね。
そうです。内なるマグマを解放すべきやったんですよ。
電車の中でやっちゃった。
それを電車の中でやっちゃったから、やる場所自体はあるんです。
まあだからそこでアスレチックやる前に、もう我慢できなくなったんです。もう辛抱たまらん。頑張らんばっていう。
まあ、ゲストやから突っ込まへんけど、どんなこと調べてん
だから、ここやと思うんですよ。だから、塩田さんの、こう、新聞記者の、やっぱり、ねえ、
もう、ひょっとしたら、はいはい、我々に懸垂の自由はないのかって、まずこう考えて、その、言っても、はいはい、リーガルバラエティ会をずっと聞いてるわけですから、
はいはい、
まず懸垂の自由っていうことを考えたときに、ひょっとしたら、佐々町には懸垂するところがないのかもしれない。電車の中しかぶら下がれないのかもしれないと思って、調べたら、思いっきりアスレチックができる公園があると。ここでやったらええやんっていうところで、この、やっとこの、なんて言うんですかね。はいはいはい、この苦情は正確だったのかもしれないし。
塩田さんでね、パーソナリティをやってんのに、しかもこの記事を面白いからって塩田さんと共有したのは私なのに、町の読み方すらまだ調べてないっていう。で、ディレクターの佐山さんが佐々町ですって言われて、なんてって言うてるぐらいのね、こういう積み重ねで人間で差がつくと思うんですよ。ほんまに。改めてね。
そうやな。
いやでも、そのね、一軒一軒、そう、一軒一軒というか、そのね、ご自宅に行って、謝罪するっていうところがいいですよね。
だからね、これはっきり言ってね、僕ね、この副議長何も悪ないと弁護したい。だって、電車の中で懸垂をね、懸垂を、だから満員電車でしたら、満員
電車。不快感もあるわね。
不快感もあるかもしれないですけど、これきっと、この松浦鉄道は、そんな混んでないでしょ。
で、一家族やもんな、怒ってんの。
そうなんですよ。これはほんまに、ほんまそうですよ。
一おっちゃんですわ。
一おっちゃんだけですよ、そういうことを言うてるのは。だから今の時代を象徴する出来事だと思うんですよ、ほんま。もっとね、多くの佐々町民、サイレントマジョリティは、噛めへんやん、懸垂ぐらいと。
そうそう、69歳で立派な筋力しとんな、とかな。
そうでしょ？
そうですね。
さすがやな。
ちょっと頼りがいありますよね。乗り切ってくれそうやもんね。
なんか、微笑ましいでしょ？
微笑ましい。
その、ね、釣り革で懸垂してて。だから網棚で寝てるとかね、
そんな
荷物と間違えたりもするから、そんなんしてたら。でも、
その、これ、
全くでもね、これは、
まあまあ、ちょっとでも、うーんとか、うるさかったとかな。ちょっと汗がピトッと飛んできて嫌な気分
だったとか。で、一回一回頑張らんばって言うわけでしょ。もうええねんって。朝の静筆な時間をね、本読もうと。
一両編成ですよね。
おそらくね。
多分ね。
そういう感じ。
ああ、だから、その、この、懸垂を見ない自由っていうのを侵害してる。
なるほど。
そういう市民の、町民の、見たくないっていう。昔ね、大阪の地下鉄でありましたもんね、その、あ、なんていう事件でしたっけ。あの、囚われの徴収事件とかっていう名前を、なんか文学的でしょ、
はいはい、
っていう名前が付けられてる判例があって、はい、それは大阪の市営地下鉄の中で、はい、あの、営利広告ですよね。はい、広告流れるじゃないですか、はい。それを聞きたくないって言って、はい、地下鉄を訴えた事件があったんですよ。自分は静かな時間を過ごしたい。でも、はい、勝手に無理やり耳に入ってくる、はい。これは自分の人格権を侵害するんじゃないか、言って訴訟を起こしてる事件があって、 それは、囚われの徴収とか、あれでも、あれで誰が名付けるんですか、あの、判例にかっこいい名前。
かっこいいですね。囚われの
徴収事件。
勘違い騎士道事件。
勘違い騎士道事件で
ありますからね。
うん。勘違い騎士道事件っていうのは、女性が、あの、ある男性に、解放されたんですよね。はい、酔っ払った女性が。はい、それを見て、あ、男性に襲われてると勘違いした空手を習ってる英国人の男性が、その解放してる男性に回し蹴りをして、ね、その、やられた男性が亡くなっちゃうって事件があったんですよ。誤送過剰防衛。そもそも、あの、正当防衛じゃないですよね。その旧白星の信号はないし、勘違いしてるから、誤送で、かつ過剰の防衛をしたっていうのがあって、その事件が刑法の有名判例なんですけど、勘違い騎士道事件っていう。そういう、
ね。騎士道っていうのをつけるっていうのが。
そう、なんか武士道じゃないんですよ。
はぁ、そっか。これが。へぇ、囚われの徴収事件は、あの、判決どうなったんですか？
いや、判決は、だから請求棄却されてたんですよ。
さすがにね。
さすがに。
で、その、勘違い騎士道事件で言うと、うん、平成の勘違い騎士道事件で私が名付けてる事件があって、
この辺から気抜いて聞いてた。
で、それはですね、私が、あの、司法収集の時に、うん、まあ、一緒に収集してたもの、これは名前言えない話なんですけど、はい、一緒にね、あの、トガノ町のおっぱいパブに行ったことがあって、はいはいはい、で、その時に、まあ、チップを払ったら、はいはい、あの、プライベートルームに移動するっていうのがあったんですよ。うんうんうん、まあ、何があるか僕全然知らないです。僕は言ってないから、ええ、でそれでチップを払ったある同期の、はい、その時まだ修習生やったんですけど、はい、払った時に、でその女性とプライベートルーム行く時に、あの、なんて表現したらいいのかな、この手をね、こう、こう、どう表現したいですか、こうやるじゃないですか、あの、エスコートするときの手。
はいはいはいはい。
王子様が。
王子様が、
ね、エスコートの、
はい、うん。その王女様をエスコートするように
、お手を拝借
みたいな。お手をこう手持って、あの、穴行きこの間見てたんですけど、やってました。こうやって、あの、はい、悪い王子いたじゃないですか。穴を騙そうとした。あの王子のようにこうね、あの王子がちゃんといいふりをしてたときみたいに、こう、はいはい、手を差し伸べて、こう、ほんまに女王様をエスコートするように、プライベートルームに行こうとして。はいはいその事件が僕らの間では平成の勘違い騎士道事件って言うてる事件が同期で共有してる。
ちっちゃいのよ話が。
甘い話ね。
そっか。そういうの。君しか見てないね、それ。
いや、あの、その時周りにいた同期はみんな見ました。
あ、そう。
平成の勘違い騎士道事件。あれはそうやな。
そう。ほら、もう元の話は分かんなくな
った。今日は全然分からないのかな。そう。
隅田隆平のハマグリ御門の編、12月4日放送分のポッドキャストラジオクラウドでした。